jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークをお送りするポッドキャスト、サイトワールド2024特集です。中根です。
高橋です。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、サイトワールド2024の事前配信の回で、株式会社セブン銀行の高津早紀さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。はい、それではここからはセブン銀行の高津さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さすがにもうセブン銀行を知らない人っていうのもあんまりいないとは思うんですけれども、まずセブン銀行について簡単にご紹介いただけますか？
はい、当社はですね、2001年に、お客様のセブンイレブンに ATM があったらという声から生まれた金融機関となります。で、今全国に2万7千台以上の ATM を設置しておりまして、1日に約284万人のお客様にご利用いただいております。で、いつでもどこでも安心してご利用いただける ATM サービスを目指して、で、現在はですね、入出金業務だけではなくて、金融機関の初届ですとか、行政の手続きなど、新たなサービスも提供しているユニークな銀行になります。
はい、ありがとうございます。セブンイレブンに ATM があるっていうことですごく生活の中で出会うことも多いかなと思うんですけれども、そんなセブン銀行さん、今回多分サイトワールドは初めての出店じゃないかなと思うんですが、どんな出店内容を予定されているんでしょうか？
あ、そうですね。今回は、ちょっと今年の、この後10月からですね、新たに追加される、電子マネーの、音声取引があるんですけれども、そちらを体験いただけるっていうところと、あとは今すでに、既存のですね、銀行のお取引ですとか、あとは新金さんとか新組さんとか、証券会社のお取引が、音声取引できるんですけれども、そちらの、銀行のお取引についても、ATM で、音声取引実施いただけるようなところとなっております。
じゃあ、実際に、体験するようなことができるっていう感じなんですかね、当日会場では。
そうですね。テスト用の ATM なんですけれども、そちらお持ちいたしまして、そちらで、テスト用のカードとか、模擬紙幣については当社側でご準備させていただきますので、たくさんのお客様に来ていただいて、そちらお使いになって、お取引の練習ですね、していただければなと思ってます。
なるほど。で、セブン銀行さんの ATM は、僕自身も結構、最近は以前に比べるとその現金を引き出すっていうことがだいぶ減ってしまったので、以前ほどではないんですけれども、結構利用させていただく機会が多いんですが、あんまり使ったことがないっていう方もいらっしゃると思うので、簡単にどんな風にこう、音声を使った、取引ができるのかっていうことをご紹介いただけますか？
そうですね。当社の ATM に、インターホンがついておりまして、基本的にはそのインターホンだけで操作をいただく形になります。で、インターホン取っていただくと、音声ガイダンス始まりますので、そこで、金融機関の取引ですとか、電子マネーの取引などですね、取引したい、ボタンを押していただいて、その音声ガイダンスに従って、お取引進めていただくようなものとなってます。
画面とかも、
お客様触っても反応しないような作りになってたりするので、基本的にインターホンの天気だけで操作いただくようなものとなってます。
はい。受話器、インターホン、受話器みたいな形のものの内側に、キーパッドがついているというような、形状のものですよね。
そうです。はい。
はい。で、視覚障害者ですと、そのセブン銀行の ATM が出てくるまでっていうのは、おそらくどの店舗に行っても使えるっていうのは、ゆうちょの ATM ぐらいだったんだと思うんですね。ですので、未だに多分ゆうちょのユーザーっていうのは多いのかなと思 うんですけれども、まあ、そういった中で、セブン銀行さんが、ATM、私が知っている限りで言うと、残高照会と、出金と入金は多分できる、問題なくできたかなという記憶があるんですけれども、これはいつ頃からこういった機能は提供されているものなんですか？
ですね、2007年からですね、サービスを提供開始しております。
はい。で、まあ、今回、その、10月から新たな機能が追加されるということですけれども、これは、まあ、ちょっとさっきも、簡単に触れていただいたとは思うんですけど、もう一度詳しくちょっと教えていただけますか？
はい、今はですね、金融機関の取引、音声取引できるんですけれども、そこに加えてですね、新たに電子マネーの、お取引ができるようになりました。で、電子マネーって、皆さんよく使われているのが、交通系電子マネーだと、多分パスモとか、スイカとか、はい、よく使われているかなと思うんですけど、そのようなものですとか、あとは、楽天エリーの電子マネーですとか、ナナコですね、これらのラインナップの、チャージと残高紹介が、音声でできるようになります。
なるほど。じゃあ、これは、まあ、イメージとしては、そのインターホン、受話器を取って、まあ、対応するボタンを押して、カードリーダーか何か、カードリーダーというか、IC チップのリーダーがどこかに、搭載されてるんですかね。
そうですね。金融機関のカードの場合は、カード挿入口からカード挿入していただくんですけれども、電子マネーの場合は、読み取り専用のエリアがありますので、そちらのところに、カードを置いていただくような流れで、チャージですとか、残高照会を実施いただきます。
ああ、なるほど。この、まあ、カードの読み取りのためのエリア、置く場所みたいなのが分かりやすい場所なんですか？
そうですね。ATM 本体の、左側に設置してあるんですけれども、一応そのインターホンを取る場所に、こう、隣接しているような形になっているので、
なるほど。
一応、インターホン、音声取引していただく際って、必ずインターホン取っていただいているので、まあ、インターホンを軸にして、起点にして、どこにあるのかが分かるような、ご案内になっているので、はい、一応モニター評価もしっかり実施しておりまして、そこの中で視覚障害者の方には、問題なくそのエリアに電子マネーを置いていただくことできましたので、ガイダンス聞いていただいたらきっと、分かっていただけるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。確かにそうですね。インターホンを起点に説明していただければ、その段階で確実に、その場所はちゃんと把握してるわけだから、確実に伝わりそうですね。で、現状でこの、インターホンによる取引とかってどれぐらい使われているものかとかって分かったりしますか？
そうですね。今、現状だと、銀行のお取引とか、新金さん、新組さんとか、証券会社のお取引のみになるんですけれども、このお取引で毎年約2万件くらいですね、のお取引を、はい、実施いただいております。
あ、やはりかなり使われてますね。
そうですね。まあ、当社、いろんな金融機関さんと提携をさせていただいておりますので、はい。その点もあって使っていただいているのかなと思ってます。
はい。
いろんなところにもうちの ATM あったりするので、その点でも、はい、使っていただきやすいのかなと思ってます。
そうですね。なんか、やはりその生活する中で探せば結構どこにでもあるような感じなので、そこはすごく助かるところですよね。
はい、ありがとうございます。まあ、セブンイレブンに必ずあるっていうところで、そこでも、安心感があるのかなと思ってます。
そうですね。はい。で、まあ、セブン銀行の ATM っていうと、結構なんか、いろいろな機能が、最近追加されてるなという印象があって、まあ、これは音声取引ではない方で、例えばその、マイナンバーカード関連の機能ですとか、あと、まあ、結構、周りの人で使ってるのが多いのは、その、PayPayとかの、チャージとかですかね。そういったような、機能が、まあ、次々に、開発されてるなという印象があるんですけれども、まあ、なかなか難しい部分はあるかと思うんですけど、こういったものも、その、インターホンで、使えるようにしようとか、そういう、まあ、計画とまでいかなくても、展望とか、そういったものってあったりしますか？
そうですね。特に今、おっしゃっていただいた QR コード決済のチャージのところは、やはり、今回の、電子マネーのチャージを開発するにあたって、視覚障害者の方にいろいろインタビューさせていただいたりとか、あとは、事前にアンケートを取らせていただいたりとかした中で、PayPay 使っているから PayPay のチャージをしてほしい、できるようにしてほしい、みたいなお声も、やはりあって、 って、まあ、特に若い世代の方が多いのかなとは思ったんですけれども、はい、そういう声もあったので、そこについても今後対応していけたら、いいなとは思っているんですが、現状だと今、QR コード、画面に表示している QR コードをスマートフォンで読み取るみたいなフローになっているので、結構そうするとハードルが高いかなっていうのがあって、まあ、このあたりをどういうふうに、作っていくかっていうのが一つ課題になるかなと思ってるんですけど、一応、そういう声は、もちろん社内の中では、やりたいよねっていう声は上がっていたりとか、はい、します。
なるほど。そうですね。確かに、まあ、最近、スマホ使い慣れてる、視覚障害がある人だと、QR コードとか、意外とあっさり読めちゃう人たちも多いんですけれども、ただまあやっぱり慣れてない人っていうのは本当になかなかっていうのはありますからね。はい。確かにそこは置けば必ず読んでくれるっていう、ICG チップ型のものと IC カード型のものとはだいぶちょっと容量が違ってきますね。
そうですね。
はい。まあ、こちらから伺いたいなと思っていたことは大体伺えたかなと思うんですけど、何か言い忘れたことですとか、ぜひ言っておきたいこととか、なんかそういったことがあればっていうのと、あとまあ、これを聞いて、ちょっと見に行ってみようかなって思った人たちに向けて一言っていうのも含めて何かございますか？
あ、はい、ありがとうございます。そうですね。私たちもいろいろ今回開発する中で、視覚障害者の方とお話しさせていただく機会すごくたくさんあったんですけど、やっぱり普段から ATM よく使われてる方もいらっしゃれば、まあ、あんまりこう自分で ATM を使うのは少しハードルが高くてっていうお話も結構あったりとかして、なので、まあちょっと今回サイトワールドで当社の ATM 実際に触っていただけるいい機会になるかなと思ってますので、たくさん触っていただいて、練習に使っていただいて、実際にATM 使われる際にこう緊張したりとかこうよく分かんなくなっちゃったりとかこうしないようにたくさん使っていただけたら嬉しいなと思ってます。で、先ほどの話にもあった通り私たちの方もこれからもですねいろいろなサービスですとか、まあ、音声取引のところですね提供できるようにしていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ今回たくさんの方に来ていただいてATM 試していただけたらと思ってますのでよろしくお願いいたします。
そうですね。触ってみないとわからないっていうところも多分ね、多いと思いますのでね、実際使ってみると、やはり、個人的な印象ですけども、かなり、使いやすく考えられて作られてるなって、今、既存の機能に関してしかわからないですけどね、僕は。っていうところもありますので、ぜひね、いろんな方に体験していただければなというふうに、思います。はい、ということで、ここまで、セブン銀行の高津さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここまで、株式会社セブン銀行の高津早紀さんへのインタビューをお送りしましたけれども、声は入ってないですけどこれ高橋さんも一緒に、取材に、同席していただいたやつなんですけれども、普段から使いますセブン銀行の ATM って？
あ、すごい使います。うち近所にイトーヨーカ堂があって、
あ、
セブン銀行の ATM でもなんか月に何回かまで無料でお金を下ろしたり預けたりできる口座を持っているので、うん、結構使います。
はい。で、まあ、今回その、これ、インタビューをしたのがですね、9月の下旬だったので、まあ、10月になってってちょっと未来系の話をしてますけれども、うん、今、これ配信用に録音してるこのコメント自体はもう10月に入ってからなので、はい、実は今回そのインタビューの中で紹介していただいていた、電子マネーへのチャージの機能ですね。これが、もう使えるようになっている状態なんですね、うん、実は。
はい。
で、これ高橋さん使ってみたんですか？
はい。もうつい実はさっき帰ってくるときに初めて使いました。
はい。なんか、インタビュー終わった後に別にパスモのチャージは駅でやればいいやとか言ってたような気がするんですけど。
はい。本当そう思ってたんです。通り道だし、もういつも駅通るから、まあ、正直、私はわざわざ銀行の ATM でパスモチャージはないかなって、実は思ってたんですけど、今日、初めてチャージしてみて、もう私これから多分、絶対セブン銀行の ATM でパスモにチャージするな、それ一択だなっていうふうに思いました。
それは、なんでですか？使いやすいですか？
あ、使 使いやすいです。すごくね、音声案内もわかりやすくて、置いた瞬間に、うん、認識しましたみたいな、なんかちゃんと反応があって、うん、とても反応が早いので、すごくこう、使う方も安心してっていうか、すぐに反応が返ってくるので、全く不安なく使えるなっていうふうに思いました。
そうするとあれですね、その駅の券売機とかだと、一応あれ多分方向が、あると思うので、
そう、入れる方向間違えちゃうと使えなかったかもしれないし、ね、ちょっとちゃんと定かではないですけど、まあ、昔はなんか少なくともそうでした。
あえて間違ったことないですもんね最近ね。
うん、そうなん、あえて間違えないからちょっと分かんなくなって忘れちゃったんですけど、
う
ん、
でもまあ、うんうん、その方向とかも関係ないですもんね、置くタイプだから、うん、
関係ないですね。裏表も多分方向も全く関係ないと思います。
そうすると、まあ、まず一つはその、読み取りが早いので、慣れちゃえば多分そっちの方が早い可能性がありますね。
うん、早いと思います、うん。で、実はもう絶対、セブン銀行の ATM の方がいいなと思ったのは、駅の券売機でチャージをするときって、自分の残額がいくらでいくらチャージしたかが実は周囲にダダ漏れじゃないですか。
はい。
しかも、なんか静かな駅なのにか、もかかわらず、すごいなんか券売機が叫んで、私の残額が30何円だったこととか、なんかもうめんどくさいからいっぱいチャージしたいんです。私いつもすぐになくなっちゃうねって、うん、1万円とかチャージするときに、なんかチャージ金額は1万円ですとか、叫んでほしくないですよね。いろんな人が通ってるところに。はいはい、で、すごく恥ずかしいし、気まずいし、ちょっと心配でもあるし、そんな1万円もチャージしたことがみんなにバレバレになるとか。うんうん、でも今まで、あまりにも慣れてしまったので、それに対してあまり意識的に、いつも苦痛だみたいに思ってはいなかったんですけど、すごくやっぱり、ある意味負担になっていたのが、うん、今日、セブン銀行でチャージしたら、もう耳元の受話器から、ちゃんと電話と同じように、自分にしか聞こえない声で、いくら、残額があって、いくらチャージしたかっていうのが流れてきて、すごく、あ、これだよって思ったんですね。
はい。
で、すごく安心だし、ちゃんと聞き取れる。なんか駅でこう周りがうるさいと、いくらなんか自販機が喋ってても聞き取れない時も逆にあると思うんですけど、ね、うん、受話器から直接聞くので、すごくはっきり聞こえるし、すごく確実で安心だと思いました。
はい。そうですね。まあ、これ、本当に、それこそ使ってみないと、触ってみないとわからないことっていうのがいろいろありそうなので、うん、ぜひ、この、サイトワールドの会場で、実際に、触ってみると、これ、実店舗で使ってみるのと違って、結構時間をかけてゆっくり触れるんじゃないかと思いますのでね。
そう思います。
カードを置く場所が見つからないとか言って焦ったりする必要もないし、うん、まあ、焦らなくても多分ブースにいる人が教えてくれると思いますしね。なんか、思う存分いろいろ試せるし、まあ、普段使ってない人たちにとっては、お金を下ろしたりとか、そういったことも多分試せるんじゃないかというようなお話でしたので、ぜひね、行ってみるといいんじゃないかと。
お金を下ろすのも、すごく音声ガイダンスしっかりしていて、本当に安心して、自分の力だけでちゃんと下ろすことができるので、ぜひまだ未経験の方は試してみていただきたいなと思います。
そうですね。で、まあぜひね、これブースに行って実際に試してみて、で、安心して実店舗で使えるっていう、そういう機会になるかなと思うので、行かれてみてはいかがでしょうかということで、今回は、サイトワールド2024ではブース番号8番、というふうにガイドブックには書かれています。株式会社セブン銀行の高津咲さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さようなら。